ようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日は沖縄からマレーシアの島に移住デメリットまとめというテーマでお話ししたいなと思います。僕は新卒でマレーシアのペナン島という小さな島に移住してもうかれこれ4年目とかになりますかね。でもマレーシア歴はまあ短くはないですかね、まあ長い人だともう10年以上とかいるのでそういった方に比べるとまだまだかもしれませんが、でもクアラルンプール首都に住んだことはなくずっとペナンにいるので、まあ、ペナン歴4年っていうとまあだいぶ長い方なのかなというふうには思います。そんな僕が今回お話しするのが、まあ、実際にマレーシアのペナン島に住んでみて、まあ、どうだったのかっていう、まあ、感想の中でも特にあのデメリットについてお話ししたいんですね。でなぜかというと僕根っからのマレーシア大好き人間なので僕にマレーシア あの住んでみてどうでしたかっていうともういいとこしかポンポンポンって出てこないんですよね。なのであえて今回はデメリットに絞って、まあ、いいとこがたくさんある中でも強いてあのどういったデメリットあるのかっていうのを考えてお話ししたいなと思います。で、まあ、前提ですが結構この今回の放送のために結構考えてみたんですよ。マレーシアに移住してどんなデメリットがあったかなって考えた時に正直パッて出てこないでした。出てきませんでした。なので結構考えた結果あ強いて言うならこれデメリットになるんじゃないかっていうのがまあいくつかあったので、まあ、ご紹介していきたいなと思います。ではまず一つ目のデメリット、それが物価が上がってきているってことですね。でこれはおそらく5年前6年前とかだったらデメリットにすら入らないぐらい物価ってあの全然上がってなかったんですね。なので未だに恩恵を受けられていたのでなんか久しく聞いてないですが日本の物価の3分の1とか当時言われていましたが今そんなことないですね。僕の住んでいるエリアだとまあ結構田舎の方に近い町なのでまだ外食してもまあ大体まあ10リンギットぐらいまあ300、400円ぐらいであの食べれることもできますが、それこそジョージタウンとかあとはペナン島の北部のあと単純とこの単純文化とかあの辺だともう普通に 2,30 リンギット日本円で言うと600円から1000円はもう普通に一食かかってくる、まあ、スパゲッティだけでもまあ700円800円ぐらいするのが普通ですね。でそれになんかサービスなんかチャージとかそういったいろんなタックス入ると結構1人当たり40とか、まあ、50近くなるのが普通なのでそう考えると意外ともうあの安くない物価が、まあ、前ほどなんか安くて恩恵を受けるっていうのはないのかなと思います。ですが、まあ、これ比べてしまうのは申し訳ないんですけど僕去年までオーストラリアに住んでいたのでオーストラリアから比べるともう全部安いですね。食事も家賃も交通費も何もかも何比べても安いです。なので全然先進国のオーストラリアとか、まあ、日本よりもまだ物価は安いし上がってきてるとはいえまだまだ許容範囲内なのでそこはまあ人にとっては全然デメリットにならないのかなと思います。続いて2つ目のデメリットがお酒の種類が少ないでお酒が高いですね。で、まあ、もちろん皆さんご存知かもしれませんがマレーシアってムスリムの国でマレー系がまあ人口の約 6,7 割ぐらいを占めている国なの でマレーシアってそもそも人口が少ないのでたくさん外国人がこう移住してきてそれで結構成り立っている部分があるんですね。でその移住してきた外国人っていうのも、まあ、中東の人をはじめ、まあ、バングラディッシュとかあとは特にバングラが多いですかねが多いしバングラって結構ムスリムの方が多いので彼らもカウントすると本当にもう人口8割ぐらいって言ってもいいぐらいムスリムが溢れてるんですね。なのでムスリムの国ということでアルコールと豚肉が禁止されているので基本的にってなるとそもそもこうお酒を提供している店が少ない日本に比べるともちろん少ないしあったとしても種類が少ないで種類を揃えようと思ったらもう輸入とかしてすごく高いので高いし数も少ないってい もうお酒好きからするとすんごい困っちゃうと思うんですね。で、まあ、僕みたいにもともとお酒飲まない人とかあまり得意じゃない人っていうのは全然いいんですがもう酒飲まっていうんですか酒を飲んでないとやってられないみたいな人からするとちょっと 高くつく、逆にお酒買えたとしてもそれを毎日飲んだりしてると意外とお金かかっちゃうので、あんまりコスパ良くないのかなって思うので、そこデメリットになるかなと思います。続いて3つ目のデメリットが、これ2つ目のデメリットと付随してるんですが、この豚料理が少ないですね。でこの豚料理っていうのは、皆さんパッて思い浮かぶのがおそらく韓国料理かなと思いますね。韓国料理ほとんどもう豚ですよね。サムギョプサルしかり、スンドゥブしかり、もう何にでも豚入ってますよね。僕の地元の沖縄料理と本当に似ていて、なんか豚肉がもう主食で、豚が入っていないともうなんかその何かが抜けてるというか足りてないみたいな、それぐらい重要なものになってきますよね。そういった豚が入らないですね。これはもちろんムスリムの国なので、豚肉が入ったら食べれないということで、ほとんどのお店がハラルですので、ハラル料理はやっぱりお酒を使わず豚も使わずってことで、なかなか豚肉を提供するお店がなくて、あったとしてもやっぱりチキンよりも高いですね。でも本当にマレーシアに来て、もう日本人の、よくある悲鳴の一つに、もう僕鶏肉しか食べてないんですよっていう方が本当にいて、鶏肉食べすぎてもう嫌いになったって人も出てくるぐらい、もう本当に鶏に囲まれて生きているので、もうこういった豚料理がなかなかないで、牛もまた牛で、あるっちゃあるんですけど、なんかヒンドゥー教の方が、牛は神様で、ムスリムからすると豚は不浄な生き物ってことで、いろんな理由があって豚と牛はあんまり人気がなく、もしくはもう食べることができずってことで、消去法でチキンに人気が殺到しているわけですが、そのチキンばっかりでやっぱり皆さんうーんみたいな、豚肉食べたいなと思うんですけど、これはひっくり返すと、言い方変えると、こういったこのお酒とか豚が使えない中でどうやったら美味しく作れるのかっていうのを突き詰めた料理がありまして、それが僕は個人的にアラビア料理だと思うんですよ。中東料理ですね。なのでマレーシア、特にペナン島のジョージタウンの方にはすごいアラビックのお店がたくさんあって、そこでいろんな中東の料理食べれるんですけど、びっくりするぐらい美味しいんですよ。豚肉とお酒っていう、このご飯を作る、食事をする際に、調理をする際に欠かしてはいけないこの2大調味料っていうんですか、ポークエキスとかアルコールとか、それを使わずに料理するっていうハードルを課せられた結果、こんなに美味しい料理を作れるんだってことにものすごく感動しまして、なので意外とこの豚とお酒がないことによって新開発された料理もたくさんあるっていうのは、ある意味このデメリットを裏返すぐらいのメリットになるかなというふうに思うので、ある意味マレーシアではそういったアラビア料理とかそういったものを代用するっていう楽しみもあるのかなと思います。で続いて4つ目のデメリットが、これは日本のカラオケがないですね。でこれペナン島にはないんですよ。カラオケ自体はあっても、なんか日本の歌手があんまりなくて、で日本の曲も最近の曲はちょこっとあっても、なんか最近の曲と超最近の曲と超古い曲しかなくて、この中間層が抜けてるんですよ。なので昭和となんかその令和みたいな、平成がもうごっそり抜けてるみたいなって感じのカラオケ屋さんが多いので、なんか僕平成生まれなので平成の曲歌いたいなと思ってもあんまりないっていう、かといってに海外に住んでるので最近の日本の J-POP はわからないってことで、あんまり歌える曲あるけど、マレーシアで選ぶとあんまり数がないって感じですね。ですがペナン島にはないんですけど、あとケールにはなんと招き猫が何店舗かあるらしいので、ケールに行くと全然日本の曲を歌い放題なので、そこはカラオケ行きたくなったらケール行く、なんならもう日本のカラオケを恋するぐらいだったら日本にねいた方がいいのかなとか思いますけど、とにかくマレーシアに住みながら日本のカラオケ行きたいんだったらケールに行けばいいっていうような解決策があるので、人によってあんまりデメリットにならないのかなと思います。そして最後のデメリットですね、5つ目、これ一番最後にして最大のやつ持ってきました。何なのかというと、もうとにかくマレーシア人の運転がもう荒い、もう本当に荒いんですよ。もうどんだけ荒いのかというと、こっちがゆっくり安全運転しててもあっちから事件を仕掛けに来るぐらい、本当に事故ですかね、事故を仕掛けに来るぐらい本当に危ないんですよ。で実際に最近あったのが、日本でいうこの環状交差点っていうんですか、もうこのぐるぐる一周回って、自分の行きたい方向に行くやつですね。でこの時って 一番この何だろう、環状交差点の一番端側っていうんですか、外側、円の外側にいる人が優先されるじゃないですか。で、内側にいる人がちょっとずつこう外側に寄ってきて、自分の出たい出口で出るって感じだと思うんですけど、この自分が外側にいるにもかかわらず内側から急にフンってこう、こう中からこう突っ走ってきて、で、目の前をスンっていくんですよ。で、これ自分がブレーキしなかったら絶対ぶつかってたよなみたいなのがたくさんあって、まあ、これに限らず、高速道路とかも3車線とかあるんですけど、もう右の一番速い車線に行けばもう160キロぐらいでもうマレーシアのマイビーとかブンブンブンブン言わせてるんで、こういったの本当に危ないし怖いんですよ。なのでもう僕ら、まあ外国人がマレーシアに住むのであれば、高速は必ず左側でキープ、どんなに相手の前の車遅いなと思っても左にいとく。で、なんかこの車に乗っての間はマレーシア人に勝とうとしちゃダメですねなんかこういうカードゲームとかそういった場では別に勝ち負けしてもいいんですけど、車に乗って、まあ、誰が運転うまいかとか、いや自分の方が早く行けるとか、そういった勝負は絶対しない方がいいですね。なんならもう常に相手に譲る、自分が割り込まないっていうのを徹底しないと逆にやられてしまうなっていうのが本当にあるので、ここはもうデメリットというか、もう僕はこれだけですかね。ぶっちゃけ 1,2,3,4,5 出してきましたけど、最後の5番目のマレーシア人の運転が荒い、これがもう最大のデメリットですので、ここだけかなって思います。で、まあ、今回はまあこういった感じで実際に地元沖縄から離れてマレーシアのペナン島に住んでみてどうだったのかっていうことについてデメリットを5つピックアップしてきましたが、まあ、僕マレーシア大好きなのでこの5つのデメリットを上回るぐらいやっぱりマレーシアってメリットが多いし素敵なんですよね。なのでぜひ今回の話聞いて、なんかマレーシアのペナント気になるなと思った方とか、ぜひ一度遊びに来ていただけると、僕も住んでいますし、レターとかくれるとすごく嬉しいので、ぜひぜひコメントお待ちしております。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。